自由民主党国分寺森田隆。子どもの安全と脳のある暮らしを守る。通学路の見守り活動の支援と学校の安全対策を。森田、通学路の見守りを行う地域や保護者の皆様から、負担が重く、継続が難しいとのお声が多い。持続可能な見守り体制の支援を求める。建設環境部長、小金井警察と連携し、交通安全講和会開催やバリケード貸与など安全対策を実施。教育長、各コミュニティスクール協議会で議題とし、地域と学校の意見交換の場を確保する。森田、登校時10分強の間に自転車が100台以上往来するスクールゾーンがある。マナー向上や注意サイン設置などの改善が必要と考える。建設環境部長、
駐輪場などでマナー啓発を行う。
森田、校内の児童・生徒の事故や不審者対応に備え、危機管理マニュアルに基づく安全対策を。教育長、訓練を毎年行い、児童・生徒へは回避行動も指導。校門や玄関の完全施錠は難しいが、学校・教育委員会とともに安全対策構築を進める。相談しやすい窓口づくりと混雑緩和へ。森田、新庁舎会長から1年、当時の混雑経験を踏まえ、現場の声を反映した改善と相談しやすい窓口環境整備を。市民生活部長、業務見直しや事前確認で混雑緩和を図るほか、個室やついたての設置、案内強化など環境整備を進める。子どもの学びに生かす脳、農地を未来へ。森田、学童農園や脳に触れる機会の拡充、給食での国ベジ活用拡大、食育推進について伺う。教育長、学童農園は発祥・急所へ広がる予定。給食では中学校の新方式に合わせて地場産野菜を可能な限り取り入れる方針。生産者との交流給食や農業体験など食育も着実に進める。森田、農地は子どもの学びや地域を支える大切な資源。減少が進む中、未来に残す仕組みとして脳の風景育成地区をどう考えるか伺う。まちづくり部長、農地を守り生かす制度で地域と連携した活動も可能。農地の減少を見据え、地域と協議し導入できる地区から検討する。
他、
アーバンデザインセンターについて質問。向かい派、令和新選組、高野文夫。市民のための積極財政を、入居差別ない町へ。1、積極財政について。高野、市は国からの仕送りのない交付税不交付団体、類似他市より財源に余裕があるのでは。市、多摩の比較2市より財政力指数は高い。高野、基金積立金は基金全体で50億円目標に対し 200% 達成、公共施設基金は 300% 達成、積みます理由は。市、大きな財政需要と自然災害への備え。高野、財政需要には地方債活用を。財政と家計は異なる。借金は必ずしも悪でない。経済成長にはむしろ必要。災害時、基金は増える。石巻市は震災前後で財調が増え、特定目的基金が6倍に増加。金でなく物で備えるべき。備蓄物資や避難所の充実を。地域経済のため、市民1人年間1万2000円配っては。市、それとは別に、 国の交付金等活用検討中。2、有機フッ素化合物 PFAS について。高野、米国並みゼロ PFAS 基準を神戸市のように市独自で持つべきでは？市、水道は市営でなく都営なので考えていない。高野、ホームページだけでなく司法で PFAS 情報発信を。市、国や都に大きな変化あれば活用したい。高野、汚染者負担の原則から汚染源の特定を。市、米軍横田基地立ち入りについて情報収集する。3、防災について。高野、避難所である学校に非常用電源はゼロのため電気自動車ボランティア登録制度を提案。4、国民健康保険について。高野、子どもの均等割を年齢や所得制限なしで全額免除する全国初の取り組みを提案。5、国分寺市まちづくり条例の調整会について。高野、住民側に寄り添った対応と再検証を要望。6、居住支援について。高野、最近の排外主義について市の見解は？市、排外主義を是とする考え方は持っていない。高野、入居差別含む包括的差別禁止条例制定及び居住支援協議の場づくりを要望。立憲市民フォーラム伊達淳一郎。第二小学校の教室不足、今後はどうなる？国立駅での期日前投票実現を。伊達、西側住民の投票率利便性向上のために国立駅前での期日前投票所設置を求める。選管、利便性向上に有効であるが、国立駅前市民サービスコーナーの広さや国立市との調整等の課題があるため現在は見送っている。伊達、国分寺駅、西国分寺駅は至近に設置されているが国立駅だけ異なる。地域間でのアンバランスさの解消を求める。西国分寺駅から市役所までの無料往復バスを。伊達、駅から市役所まで距離があり歩くのに時間のかかる高齢者や障害者、妊婦にとって夏場の来庁には熱中症のリスクがある。夏季限定で要配慮者向けの往復バスを運行できないか。市、分バスの市役所乗り入れ等を行って利便性を向上させており、往復バスは考えていない。伊達、バスがダメならばわざわざ来庁せずに手続きや申請ができる環境整備の拡大を求める。二小の教室不足と通学路の安全対策について。伊達、二小付近では大きな宅地開発が予定されているが今後の児童数の状況を伺う。市、最新の児童推計では令和9年度までは30学級、その後は減少に転じ12年度には27学級となる見込み。その推計には宅地開発についてまだ加味されていないが、現段階ではそれを含めても教室数は対応できると想定している。伊達、爆発事故のあった開発に加え高齢者施設の建設等付近で大きな工事が予定されている。子どもたちの安全確保に向け市から事業者に改めて対策の申し入れをするよう求める。市、両工事ともに心配の声があるのは承知している。状況に応じて必要な要請を行っていく。4月からの学校用新タブレットについて。伊達、新旧機種の性能比較について伺う。市、現場からの声を参考に、 起動時間の短縮や処理速度の向上を見込める機種とした。データ移行等も子どもたちの負担はない。自由民主党国分寺、田中正義。市民の利便性と市の活性化のための整備事業を。
都市計画道路について。
1、国3、2、8号線について。問い、現在の工事の進捗と今後の予定は。建設環境部長、街路築造工事が進められており、アンダーパス擁壁設置、トンネル歩道整備は本年8月に完了した。また6月には、道路照明、トンネル照明の工事契約も締結し、今後については、遮音壁設置工事、また舗装工事などが予定されていると聞いている。2、国3、4、16号線について。問い、国立駅の北口から東大和市の武蔵大和駅までをつなぐ南北道路だが、現在の状況は、建設環境部長、五日市街道から高木通りまでの区間については、立川市が令和16年までの施行期間で事業を進めている。高木通りから第二小学校付近までは、当市の優先整備区間だが未着手であり、市内の他2路線から先に整備している。問い、戸倉通りからの一方通行だが、開発により多少拡幅されている。入り口付近だけでも対面通行になると地域の方の利便性が向上するのではないかと思うが、いかがか。建設環境部長、交通規制は交通管理者、警察の権限となっているため、要望として伝える。3、国3、4、7号線について。問い、この路線は国立駅北側から立川市の北大通りにつながる東西方向の都市計画道路の一部であるが、現在の状況は、建設環境部長、国立駅北口付近から国立市境までの区間約430メートルを優先整備路線に位置づけているが、現時点で未着手である。現在、市で進行中の2路線の進捗状況を踏まえながら、事業化に向けた検討を進めていく。問い、市内区間の両端部が一方通行であり、不便である。部分的に先行整備ができないか。建設環境部長、交通の安全性を鑑みると、路線全体としての事業化が必要であると考える。その他、庁内広告について質問した。